将軍様、この屏風の虎を出してみてください。
なんか、もやっとしたんだね。なんかもやっとしたね。アドリブでいいよ。
適当でいいよって言ったのどこの誰そこ。
なんかもやっとしちゃったよ。
誰からのお便りですか？
俺はもちろん、新右衛門様が、新右衛門さんからのね、お便りだと思うんだけど。
まあ、新右衛門さんがメールを使う時代ですか？ほう。
まあまあね。新右衛門さんが言ってたよ。
アットマーク新右衛門でやってんのかな、わかん
ない。ね、一休さんにも新右衛門が言わせたんでしょ、あれって。
あ？
多分ね、一休さんにも新右衛門が言わせたんだよ。
じゃあ基本的に一休を賢いわけじゃなくて、新右衛門さんが賢いっていう。
そうそうそう、バカにしたんだよ。殿様をバカにするために言ったんだよ、きっとね。
ああ、なるほど。
ね。
ね。
でもさ、前も言ったけどさ、殿様は、夜、虎が出るから困ってるんだって。
ちょっと待って、その話したっけ？
したよと思うんだけど。
うん。
したよ。
別に昼間には呼んで
ねえ。じゃあ、だから、夜勝手に出てきて暴れ回るから困ってたんだって、うん、一休さんを呼んだのはそれを捕まえてほしいからでしょ？そう。というか、出す方法を考えてほしいからでしょ？うん。それなのに出してくださいって言ったらさ、うん、お前何のために来たんだよってなるじゃん。捕まえんのは、お前じゃ虎は捕まえられねえんだから、うん。だから、城にいる兵士がいっぱいいるんだから、そいつらに任せりゃいいんだよと。お前は出す方を考えろって話でしょ？
だから、要は、ちゃんと返されたから、参ったでござる一休殿なわけで、本当に出てくるわけじゃないでしょ、虎が。それは本当に虎が出てくるんだったら、それは、いや、出してくださいとかじゃなくてさ、って話になるけど。そうでしょ。そうでしょ。本当に出てくるんだ。いや、そういうことじゃねえんだよ。まあ、坊主かなんか知らねえけどよ、そっちは。
そうだけど、確かに。
お前は昼間にしか来れねえのか、どうか知らねえけど、そういうことじゃねえんだって話になるでしょ。
確かに。そうなんだけど。
嘘だから、参ってるござる一休殿。だから、諦めが早いんだよ。殿様の。
殿様、解消がないもんな。
解消が
ない。そうなんだよ。もうちょっと、ねえ、そこまで言えばいいのにね。言ったらもう、一休さんお手上げだよね。私の手には負えませんっていうね。
だからさ、そこでもう参ったりこそ、立休殿早すぎるんだよ、
そ
んな。
そうか。そこが問題か。殿様が悪いんだ、じゃ
あ。まあ、今、ああだこうだ言ったって別にもう一休はないから。一休に伝えるすべがないですからね。
まあまあ、まあね。
まあそう。まあというわけでですね。じゃあ今回も始めていきましょう。はい、というわけで明日から初刊ですよは同人文芸桜明日から休校ですの白木と小林アブナの2人によるトークテーマラジオとなっております。
はい
はい、というわけで皆さんこんばんは、明日から休校ですの白木です。
はい、小林アブドラです。
はい
はい、
というわけでようやくあれですよ、僕前のダメージからようやく治りつつありますけど
ダメージって何の話だよ。
前回の
え
ねダメージ70回でのし僕の人見知り露呈会での僕のダメージがようやくね一週間後の今ようやく治りつつあります。
なんだそれ。なんでダメージを受けるのかもわからないね。
あと、はい、多分この食ラジと一緒に上がるそのしゃぶり足りないとだと一番ダメージを受けてる僕が見れます、ね。見れますが聞きますね。
あ、そうだね。じゃあ毎週ダメージを受けてる感じなんだね。
毎週は受けてね。だそれは小林アブさんのさじ加減だけどね。
まあね、それはそうなんだけど。
だから別に、俺宛ての、当初が読売新聞に載ってたとしても、それは言わなきゃいいだけの話。
ん？うん。そうはいかないでしょ。そうはいかないでしょ。そうは問屋が下ろさないってやつでしょ。
なるほどね。
うん。
で、締め焼きに来たものは、ショコラジの課題だと。
そうだよ。そうで、そこで面白く、ね、やっていこうっていうね。どうなんだろうな、自分の説教も、あれは諭すタイプだったけど、もっと切れた方が良かったのかな。
いや、もっと、へこむから、そうなんだ。
切れ芸の方が良かったかな。切れ説教芸を学ぼうかな。
ツイッターで言ってたけど、切れ説教芸を学ぼうかな、そんな学はねえよ。そんな学もねえよ。誰も開いてねえよ、
そっちの方が聞いてて面白いんじゃないかなと思う。
面白くねえ。怖くなっちゃうね。こっち聞いてること。
別にあとなんでそんなことしたんだとか言ってね。
そんな切れるタイプでもないですよ、あなたは。言う。そんな芸のために切れたんでしょうかね。
あ、そう。その方がみんな聞いてて楽しいと思うけど。
みんな楽しくはないでしょ。
そうこの。
だからやまりとじわじわと俺の心をえぐって俺が落ち込んでる様の方が面白いと思うよ、おそらく。
どっちがいいか、まあ、そのコメントか、ね、なんかでね。
あの、ヒコ生だったらあれですよ、あの、投票セールあるんですよ。4択みたいな。
そうね。投票していただければね。
いただければね。
一個は切れた方がいいのか、じわじわと諭した方がいいのか。
そう。
まあ、ね、どっちの料理ショーみたいな感じですね。
料理は作んないというわけですね。この二人が無責任かつ適当にトークしてきましたので、よかったら最後まで聞いてください。ということで、明日から初版ですよ。最後までよろしく。はい。というわけでですね、今回も二人でですね、一つのトークテーマというか、まあ、今回は複数ですね、複数の、トレンドに関するワードについて、このトレンド整理の小林アブダさんと一緒に、勉強していこうというコーナーを勉強していこう。
トレンド整理のこのわしがね、そうね、ナウナ・ヤングのための情報発信基地としてね。
おう、そうなの
違うの。
ナウナ・ヤングが聞いてるかどうかは、まあわかんないですけど。
そうですか。
じゃあ今回、行きましょう。
はいはい。じゃんじゃん。バリバリ。じゃんじゃんバリバリ。
じゃんじゃんバリバリ。いきましょう。じゃあ、
最初は。ワンツーなんつってね。
まあまあ、わかりました。はい、じゃあ次行きます。
はいはい。
次行きます。
終わっちゃったよ。
だから、あの、健やかにお過ごしください。
はい。まあ、早くしろ
よ。まあじゃあ、最近のニュースだとですね、
はい。
坂本美明
だね。うん。
大変ですね。うん。要は、その、なんか、あの飛行機の中で、
うん、
あの子供が泣いてるのをなんか、うん、本当にあのガチで苦情クレームをつけてる感じかな、
うんうん、それで一番気になるのはさ、まあ、それは別にいいと思うよ、それはそれと個人の話じゃん、
うん、
それを叩くやつらの気が知れないね
まあ
実際だって実際見たわけでもないでしょ、
叩くっていうこれ俺さ、うん、俺が知ったのはなんだっけ、音竹さんがいるじゃん。
うん。
音竹さんが、いや、これはおかしいみたいなことを言い始めたのが、なんかリツイートで回ってきた。のが、俺最初のね。
まあ、おかしいのはそれはわかるけどさ、うん、まあそこまで言う必要はないんじゃないとは思うけど、その人を叩いていい理由にはならないじゃん。
確かにね。
何なんだろうな、あれはね。
で、あと、この人なんか、よくわかんないけど、その後なんか警察に出頭したとか言ってるよね。
まあ、なんかあれでしょ、あの、シートベルト外して降りるって騒いだから、
うん、それに関しての、
うん、
出頭というか。
でしょ？なんだろう
なんだね、これ。
まあ、別にそれはそれでいいと思うけど、まあ、子供うるさい時あるしね、親の責任もあるよね、それはね、もちろん。
アブダさんは気になるタイプですか、それ。
ん？でも子供嫌いだからさ。
子供が嫌いだっつってね。
子供嫌いだからさ。
そう？
もう、多分、ワンワンな、泣いてたら、ボッコボコにすると思うよ。
ダメだよ、そんな人。どうしたらダメだよ。けどさ、これもさ、例えば、例えば、これがグリーン車とかだったら、文句は言ってもいいかもしれない。グリーン車じゃねえか。例えば、なんつうの、こういうの、例えば、ファーストクラスとか言うか。
いや、でも、どのクラスだって、別に金、同じ金払ってんだよ、その人だって。うん、じゃあ。
だけど、あの、例えば、エコノミーだったら、そういう人もいるな、ぐらい思わないとダメじゃん。
まあね。
うん。わかんないけどね。これ、ビジネスクラスでそういうのがあったら、多少ないともすること言う可能性はあるけどね。
どうなんだ？でも別に。
例えば、ファミレスにうるさくてもしょうがねえなって思うのと同じレベルでこれを扱ってもいいんじゃねえかと俺は思うんだよね。だから安い部分だから、そういう部分はしょうがないと。飛行機だってそうだよ。だから、それだったら、ちゃんと例えば指定、ちょっと一ランクの上なり、そこまで気になるんだったらね。
うん、
でそれなのに、その、例えば。
でも、それってさ、うん、その逆の立場から考えたらさ、なんかムカつかない？なんでわざわざお前のために高い金出さなきゃいけねえんだって思うじゃん。こいつがうるさいために。
だから、そいつがうるさいのは、じゃあ我慢できないんだったらって話。別に、そこは我慢しようよ、大人だからっていう話じゃん。本来はね。だって別に、ね、乗っちゃいけないっていうルールだってないんだからさ。言った
よ。まあね。
でしかもお前も、いつも思うのが、お前もそういう時期を経て今に至るだろうっていうのはあるのね、俺の中で。お前だってこういう時期があって、お前も、その、誰かしらの大人を、に迷惑をかけて、今まで育ってきたんだから、それが大人の立場になったら、それぐらい我慢しろよっていうのが、俺の本音なんだけど。
まあね、それも、そういう考え方もあるよね。うん、どうなんだろう、それは、難しいところだね。うん、
まあ、 この辺に関しては難しいところだねんですが、結論が出ないの
だから、まあその話に関しては、周りがガヤガヤ言う問題じゃなくて、この人、その坂本美恵さんと母親同士の問題であって、この人が、
JAL に訴えるの間違ってるってこと？
JAL は、まあ JAL はいいんで、JAL はいいんだけど、JAL は、その管理してるとこだから、お客さんがちょっと静かにしてもらえませんかみたいな席をさ、離れさせるとかさ、そういう対象を取らなかったのも、ジャンのクレームの対象になるだろうからさ、
うん、
あるだろうから、それはいいんだと思うんだけど、
うん、
だから周りの人たちが、そのツイッターとかやってる人たちが、アタックするのは間違ってる。だってそれは見たわけでもないじゃん。その人、坂本美恵さんが、勝手の状況もわかんないじゃん。母親が居直って、
うん、
赤ちゃんは泣くもんなんだから仕方ないじゃないかって、怒ってるのかもしれないし、
なるほど。
申し訳ない顔してたかもしれない。どっちかわからないじゃん。
まあ、なんとなくその、文章を見る限りだとなんかそういう、なんか。
それ、推測でしかないでしょ？
推測でしかないもんね。
だから、それを真に受けて、こうなんじゃないか、あんなんじゃないかっていうのは、ちょっと違うし、
うん、
ねえ。まあ、それも何でもいいや。もう何でもいいわ。もう結論何でもいいわ。
なんで、まあ、確かに何でもいいやになっちゃうよね、これから。
もういいよ、もう、陸路で行け。
ね？何？
自転車で行け。
自転車行けねえから。行けねえから、あれだろ、飛行機。
車か自転車で行け。
車か自転車で行けってな。じゃあ、次、別の行きますよ、じゃあね。
うん、
じゃあ、次はね。
次は、なんだ。次はこれだ、つって。
はい、女装男子とか上がってますね、
最近。女装男子、草を、カラスとか、覗く。
女装剤をこう。
そういう人いっぱいいると思うよね、田舎にはね。
まあ俺もちょくちょくやるし。
自分も、夏場とか、プール見学すること多かったから、体育の時間でね、学校の実学生。その時、女装男子だったよ。草を抜いてたよ。
ちょっと待って、これは間違いを訂正すると、その手で話しちゃうダメなんだよ、その情報を。
違うの。
そうってよくするよねっていう、そういう手で、もう、で、軽く1分くらい話してちゃうからさ。
まあ、あれか、分かった分かった。じゃああれか、お前、飛ぶまでが投げんだよな、つって。助走、ずーっとなんか走り、遠くから走ってくるけど、お前、飛ぶまでが投げんだよなって。
そう。
装飾系みたいな話でしょ、ね、その準備ばっかりしてて、
うん、
なかなか踏み出さないっていうね、助走なん
でしょ。鳥人間コンテストの中での話それ、
よく。鳥人間コンテストじゃなくて、恋愛に関しても、準備ばっかり用意周到で、ね、って話じゃないの、助走を投げんだよなっていう、助走男子っていう。
まあ、単純に女の、よそいと書いて、まあ、知ってるでしょ、
うん、
まあ、なんとなくさ、僕とかさ、結構ネットとかだと、なんで今更的な感はありますけどね。これは、なんだろう。
助走すんの
しないですよ。そういう話。要は、特ダネで特集があったから、ちょっとランキングがあったらしいですけどね。
うん。まあ、自分は、あんまり、よくないけどね。あんまりいいとは思わない。いや、まあ、でしまえば嫌いだよね。
だから女装男子っていうのは、それ、要は自分好きの延長な気がするっちゃするけどね。
ああ、だから、これは、喋りたいなというとか、ね、女性はオス化してきてて、
うん、
ね、男性はメス化の傾向にあるって話したような気がするけど、多分、そうなんだよ。なんだろう。男でいることが辛いっていうのが今の風潮なんだよね。
なるほどね。
男の方が風当たりが強いのは、確かに今の方、なんかそんな感じだよね。
うん。
で、男はなんか女の子になり、みたいな生き方をしたいとか、
うん、
そういうふうに考えるから、女装男子っていうのも流行ってきてるんだと思うよ。
なるほど。
うん、
まあ、同じ男子つながりで、ガラケー、立川男子つながりでそうだね。その、男子っていないじゃん。立川はいっぱいいるけどさ。
男子つながりで。立川、男子も一周期がそろそろかな
適当。もっと先じゃね。納得だけど。
そうだっけ？もうまあいいや、はい。で何、何、ま
あ、ガラケー男子っていうのもありますよ。男子つながり。
ガラケー男子
うん、ガラケー男子。
ガラケー男子。要
はガラケーっていうのは、ガラケーだ。だもういいよ、ガラケー、多分男子はスマホは使ってなかった。そうだね。 だ、あの、多分スマホを使わずに亡くなられたと思うんだけど。
え、ガラケー男子ということ？何
その。だから要は、ガラケーのみを使う男性のことを、要は女性、
は？
女性視点で言うと、要はその、どっちかっていうと今、
いっぱいいるでしょ。
まあ、いるんだけど、要はその、どっちかっていうと、ガラケーっていうのは、今、なんとなくその、男子が使ってるイメージっていうのがあるらしいです。女性視点から見ると。
まあ、だからスマホだと仕事に使いにくいからだよね。
うん。あと、これに関してなんかその、今、ネットで見る限りだと、ガラケー男子はモテるなんて書いてありますけど。
まあ、仕事ができるタイプだと思う。
現代に逆行するかのようにガラケーを使い続ける男子、一生持つ。だ上での選択だとしたら、クールさに感じて惚れ惚れしてしまうなんて。まあ、本当かどうかわかんないようなこと書いてありますけどね。
そんな人によるでしょ。
まあ、そうなんですけどね。
こんな、結局、顔でしょ。
顔がそうかわかんないです。
だって、ガラケー男子とか言って楽々本持したらモテないでしょ。
確かに、まあ、わかんないけどね、楽々本に関しては。
ねえ、
ちょっと前の。ちなみに、アブダーさんがその、要は、スマホからガラケーに戻したっていうのは結構、少数派だと思うけど。
少数派っていうか、電波入んねんだもん、しょうがねえじゃん。
まあ、そりゃそうだけ
ど。そんなのさ、そんなのね、世間が悪いんです。社会も世間も悪いんだよ。
まあね。ていうか、なんだろうね。絶対通話に関してはガラケーの方が優れてるのはもう分かってるじゃん、みんな。
うん。
で、携帯というのは通話をするもんじゃないですか。なんだったらね。
うん。まあでも今は、携帯は通話をするものっていうのが半分以下ぐらいになってるよね。
多分ね。
うん。だから、メールをする。まあメールをする。まあ大体昔のこの携帯だったら、電話をする 50%、50% か。まあ、メールをする 90% じゃない 40%。10% はなんかアプリで遊ぶみたいな割合だったみたいな感じじゃん。
うん。
今は違うじゃん。もうなんか、電話をする、メールをするが 25%、25% ぐらいじゃん。のこの 50% がアプリで遊ぶじゃん。
アプリで遊ぶのもなぁ。
ツイッター
やったことないやるとかさ。わかんないですけどね。
ツイッターやるとか、動画を見るとかさ。うん、なんばっかりや
ん。ツイッターなんて、携帯でできると思うんですよ。ガラケーで。
まあ見やすいじゃん。
まあ、見たことないから、わかんないけどね。
まあそう。まあね、あとゲームができるじゃん。
なんかいろんなね、ゲームとかやりますか？ソーシャル。
やらない。
ワーク。
やらない。絶対やらない。
絶対とか言わない。
なんで面白くないんだもん。
そうかな、モバゲーとかね。
面白くないんだもん。だってみんななんかカードゲームみたいなのしかないんだもん。
うん。
自分金を使わないゲームが好きなんだもん。
ん？
金を使わないゲームが好きなんだよ。
まあ、あれしょ、草同士引っ張るやつでしょ。
だからなんか、レアなアイテムを買う、レアなアイテムをリアルなお金で買うっていうのが大嫌いなんだ
よ。うん。
そんなのは、ゲームとしてパッケージの中に含めとけと言いたくなるんだよね。うん。まあ、見に行って当然の主張だと思うけどさ。
ああ、なるほどね。結局は、要は、まあ、てか最近のゲームってそうなんだよね。要は何かしらの、オプションをつけないと勝てないっていうのが、例えばポケモンからの流れがあってさ、要は通信がしないと勝てない、要は友達いない人は、
うんう
ん、集められないっていう始まりだったでしょ、ポケモンが。
うん、うん。
あと、例えば、モンハンに関しても、モンスターハンターに関してもそうですよ。その、
うん、
要はその、ね、要は友達がいて、友達同士で協力しないと勝てないとか。
うん。
そういうゲームが増えてるから、俺はあんまりゲーム離れになってしまったかなとは思うけど、まあ、モバゲーやってる俺が言うのもなんですけどさ。
まあね、RPG ですら課金があるからね、今ね。
うん。
うん、普通の西洋機のプレステ3とかでもね。
なるほどね。
なんか武器、レアな武器を買うとかさ。レアな衣装、レアな衣装とか、着せ替え用の服を買うとかさ。
うん。
ね。まあ、そういうこと多いからね。
まあ、そんなこと言ったら昔から、例えば、ね、課金、例えば、バーコードバトラーなんて、あんな課金のものでしょ。
何の話です。それ課金のものでしょって認識するそれ。
バーコード、
買わない。別に、そのバーコードバトラーのために買うわけじゃないでしょ。
確かに。
あれはメインが、例えば食べ物だったら食べ物でしょ。
うん。
ねえ。
だからその、要はビックリマンチョコを集めるとか、そういう類が、要はゲームと一緒になった的なところってある気がするのね、俺の中で。
どうなんだろう。ビックリマンチョコで例えるんだったら、ビックリマンチョコを買ったらダウンロードコードがついてて、それを入れて。
今そうなんだよね。今、いや、モバマスとか、まさにそうで。
それを入れて、さらになんかレアなビックリマンチョコのカードを手に入れるためには、課金が必要ですよ、みたいな。
だからそれが、
状態ですよ、それ。
それが今のドリランドとかそういうことなの、結局。だって今はだって、要は、モバマスって、まあ僕やってるアイドルマスターのモバイル版とかは、CD 買って、その CD についてるアイドルとか、うん、あと、最近だとキリンメッツって、明日のジョーとかの CM、こらね。
ジョー、
ね、
あれが、何飲んでるんだ、ジョーつって。
もうあれ、あの CM に関しても
食ってる。何食べてんのか、あれ。
だって、あれ飲んだからつって、あの量のもの食っても大丈夫ってことにはならない。
どう考えて。バランスがいいじゃねえか、ジョーつって。
よくね、肉しかなかった。あ、バランスいいじゃねえか、ジョーっていうやつだったっけ。
あるよ、あるよ。それもあるよね、なんか。うん、
あれなんだっけ、なんだっけ。
女の人のやつでしょ、なんとかジョーの人でしょ。
そうそうそう、なんだっけ。お好み焼きとなんとかとなんとかだから。
そうそうそう、バランスいいじゃねえか、ジョー
ついじゃねえか。本当かよって話です。そんな。
で、それにダウンロードコードがついてんだ。
何がど
か。モバマスの。
そうそう、モバマスの。
あ、ジョーノじゃなくてね。
ジョーノじゃなくて。ちょ、本当だよね、ジョーノがついてたっていいんだけどね。
ジョーノやってたら、ちょっとやるかもしれない。うん。ちょっとやりたい、なんか。うん。出てないよね、ジョーノ。
うん。
やつね。
やっててないね。
あと、ヨーコさんばっかり来ちゃった。
そうそう、ね。
ヨーコさんばっかりだ、つって。
まあ、てか、そんなに数もねえんだろうしね。マンモス西野がいっぱい出て
る。でもね、でもリングに上げるのに、りょうこさん出てきちゃったんだ。間違ってるもんね。
確かに。
あ、間違って、
まあ、なんとなく回復的な感じかな。
なんか、あれじゃ栄養ドリンク的な。
そうそうそうそう。こっちで、ママスでいうとこ、トレーナーみたいな感じかな。まさにね。
トレーナーは違うでしょ、単元でしょ。
まあ、だから、いるの、ママスにトレーナーっていう女の子はね。モバスやってる人はわかるかもしれない。
そうか、ジョーもモバスみたいにすれば面白いんじゃない？なんとかジムとかできるんでしょ、だって。
やっぱあるんじゃねえかなと思うんだけど。
ありそうだけどね。
ね、あるんじゃねえ、もう。
だからオリジナルのジョーのキャラクターを作ってもらえばいいんだけどね。
まあ、千葉哲也が今、あれ千葉哲也さんってご存命？
どうだったかな、覚えてないけど、わかんないけど。
まあ、確かにそういうこと
やってくれればいいじゃんね、モバスと同じシステムでさ。うん、なんとかジム代表とかですね。ね、いっぱい作れるわけでしょ、まあ、関東のあの人とかさ、
確かに
この人とか、なんかね、北海道のあの人とかなんか勝手に作っていいわけでしょ。
じゃあこれ、後にこういうのが出たら、モバゲーとかグリーンの人がこの放送聞いてたってことで、確定していい、ね、
そうだと思う。そうだよ。絶対そうだよ。
だから、そうしたら小林は、ショクラジにマージンがいくのか。入ってこなきゃおかしいわけですよ。
絶対、これは、ジョーはいけると思ってるよ。だね。
まあ、
ジョーだと思って。
まあ、そんなことないですね。まあ、後々マーチン帰ってくるかわかんないですけどですね。うん、この番組ではですね、トークテーマの方を募集しております。メールフォーム、メールアドレス、コメントにてよろしくお願いいたします。ということで、トークテーマのコーナーでした。はい、ここからは、ショクラジ何でも相談窓口のコーナーです。
はい。
アットニフティさんが運営しているキッズ何でも相談コーナーというですね、キッズ主体の相談掲示板の、質問を勝手に僕らがああだこうだ言うというコーナーです。
うん。うん。うん。そうですな。うん。
ということで、まあ、うん、今回もアブドラさんが選んでくれるわけですけど、今回もなんかいい質問がありましたか？
いい質問がね、うん。まあ、まあまあいいや。はい、はい。ありました
よ。いい、はいはいじゃね。イエスかノーかくらい答えてもらわないと、こっちも困るんで。
ありました。
ボケるかボケないかはちょっと自由なんですけども、小林ブラさんの。ただ、はいか言えぐらい。言ってもらう。
ありました、ありました。はい。あることにしときましょう。大人だから。
うん、いや、大人はそんなこと言わないんだ。
ね、まあまあ、まあいいや、はい、いきますよ。はい。こんな趣味って、メガネガエルくん10歳からの相談。ゴリライボみたいなね。こんにちは、メガネガエルです。僕は今年の春休みに家にあるウルトラマンの DVD を見ていたら、ウルトラマンが好きになりました。それから本屋でウルトラマンの本を買って、学校の読書タイムで読もうと思いました。 そしたら幼虫幼虫とかまだ好きなのなどなど言われて、自分でやっぱ無理かなって思いました。趣味がウルトラマンだの仮面ライダーなのってダメなのかな。皆さんはどう思いますか。教えてください。どうですか。
大人に死ぬほどいるけどね死ぬほどいるそうです、ね、だから、ね、あのこれをまた趣味だって言い切れるようになるのにはまたこの、うん、ちょうどそうだね、小5、6ってそうなんだよね、うん、あの特撮とかさ、あとさ、うん、あの何アニメとかさ、
うん、
そういうのを要はもうもう子供じゃないからっつって見なくなる期間って小5、6なんだよね、うん、で中2、3とか高校生になってまた戻る人は戻るし、
うんうん、
ずっと見てる人はずっと見てるし、
だからこのちょうどこの時期に大人に憧れる時期だよね、もちろん、
う
ん、
そうだね。
だからなんかちょっと俺小説とか読んでるんだぜっていうとかっこいいっていうレベルの話だよね。
そうだね、
うん、
でもしかもあの要はそういうことなんだよね。よく例えばこれも小学校で多分本とか読ませられるんだと思うんだ、その自分の選んだ本をとかさ、
うんうん、
まあ総合的な学習とかそういうのの流れなんだと思うけど、
読書タイムだから、まあ、あるよね、そういうのあるよね。
あ、朝の10分間読書とかやってました。
そうそうそうそう、そういうやつだね。うん。
そういうやつ。だからそういう、まあ、そうだよね。
え、当時何読んでたの？
小五六ですか？
うん。小五六、そうだね。の読書タイムって言ったら何の本読んでた？
小五六は小説読んでなかったね。あれを読んでた。
何？
あれです。
なんだあれじゃん。
ぶっこけ三人組を読んで
た。ああ、小説じゃねえかよ。字を、一応さ、児童文学。
児童文学かな、うん、
自分は、覚えてんのがあって、政治的に正しいおとぎ話を読んでたよ。
小五六で？
うん。デープスペクター役。
そんなのが小学校の図書館にあったわけ？
図書館ない、持ってたんだよ。
なんで持って
た？なんか欲しかったから買った。あ、でも当時流行ってたのは、その頃流行ってたのは空想科学読本がまだ発売してた。
ああ、要は、うん、その辺のサブカル本ブームってあったね、当時。
そうそうそう。
あと、その、本当は怖いグリムドアとか、その辺のブームの時だね、ちょうどね。
うん。そう。その辺に買った覚えがあるよ。でも意味が分かんなかったけどね、その本の。
そらそうですよ。デブ・スピクターの言うことなんて。言うことなんて。まあ、デーブ・スペクターがいいか悪いかって分か
る。書いたわけじゃないけどさ、うん、ね。ねえ。そう、だからそんな覚えてる。
ていうか、まあ、単純に、まあ、俺、まあ、てか、まとめにちょっと被っちゃうけど、その、学校の読書タイムにウルトラマンは、その趣味云々の前にあんまり良くない可能性はあるけど。
いや、まあでもさ、ウルトラマン、先生になんか、ウルトラマンなんか読んでって言われてもさ、いや、これは、ウルトラマンの、内容というよりは、そのカット割りだったり、カメラの撮影方法だったり、そんなものを自分が好きで勉強してるんですよって言ったら、
まあ、物による
けど。そうかって言われるのよ。うん、
まあ、物によるけどね、要はその、うん、怪獣図鑑とかでも結構詳しく書いてあるもん。
うん。
だから結構さ、今も特撮
造形とかね、
うん、そう。特撮ものの本って結構細かいことを書いてあって、難しい、ちゃんと読むと難しかったりするじゃん。
うん。でももうなんか前、昔よく出てたウルトラマンのさ、テレビマガジンかなんかの別冊のさ、ね、ウルトラマンの本あるじゃん。
あったあった。
あれ持っててさ、うち、すごい印象的に残ってるのがあって、それのウルトラマンの作り方みたいなのを持ってたのね、子供のながら。だから全部、その、スーツアクターさんが怪獣のから半分でしたり、ウルトラマンが半分でしたり、はいはい、ウルトラマンが飛ぶシーンを撮影する風景とか、こうやって
見たり。本当にそれは要は完全に特撮ファン向けのやつ。そう
そうそう。
ね。
そう。それなのに、まあ、それでも子供用で出てるわけだから。
あ、そうだね。
それ見てて、ウルトラマンって実際しないんだなっていうのは、まあ、知ってたけど。
けどさ、俺たちにとってでも、結構ドラえもんのゲラとかっていうのはあったじゃん、よく。うん、テレビとかでも、こうやってドラえもん作られるのねってさ、こう、ゲラを描いてる藤子 F 不二雄先生とか、よくそういうのがあったでしょ。
でもドラえもんを信じてる人間はいないでしょ。
まあそらそうだけど。
ウルトラマンは実写だから、子供だから。
まあまあまあまあ、まあ。
ねえ。どうなんだろう、子供だったらわかんないのかな。まあ、そうなのかな。
けどさ、俺覚えてんのさ、
うん、
なんだっけ、ウルトラマンかなんかのさ、まあ公式が、まあ多分公式なんだけど、そのウルトラマンの、うん、がついてるさ、後ろに今で言うところのさ、 DVD の特定映像みたいな感じでビデオで一緒についていってさ、その、何、監督と俳優さんとかのそういうなんか、後日談みたいなやつも一緒に収録されてるようなやつ見たことあってさ。
うんうん、
それをこの子供のやつと一緒にしちゃダメなのとかも。今、思うと。今なんか、
ね。あるよね。
小五六だもんね。
うん。
よくさ、コロコロ卒業するかどうかってそこだよね。小五六って。
ああ、そうだね。
この、この、ヤンクなんて子供だぜ。
どうだろう。小6か？もっと前じゃね？自分その頃ジャンプ読んでたよ、多分。
小5、6。
うん。
だって俺、ジャンプに行かなかったの。ずっとコロコロだったから。
あ、そうか。そっか。それじゃわかんないけどな。まあ、その頃コロコロ読んでる人はあんまりいなかったよな、ね。
その、たまたま昨日か一昨日ぐらいに、同級と話す機会、うん、同じようなこと話したのね。
うん、
そうか、ちょうど、デジモンってあるじゃないですか。
うんうんうん。
デジモンで、デジモンって、俺らの世代的にはすげえもうあるあるのアニメなんですけど、みんな見てたって言うんですけど、
うん、
それが小五六なんですよ、ちょうどやってたのが。
うんうん。
で、もうそれに関しては、
うん、
もう小五六だと、例えば俺の大学の同級だと、あ、もうそれ見てなかったのって結構いるんですよ。デジモンとか、あとメダロットとかそういう世代なんですけど、俺たち
の
アニメね。
うんうん
であ、そうなのかと思って、俺らの小学校がみんな幼稚だったのかとか、そういうことを考えたりとかして。
うん。
うん、結構さ、娯楽が、例えば都会とか行くと、
うん。
もう、こっちは田舎だからもうテレビぐらいしかないからみんなデジモン見てたんだなって結論になったんだけど、その時は。
うん。
みんなゲームとか行くんだろうね、つってさ。
まあな、ね、うん。でもデジモンみんな見てたでしょ、でも。
って思うよね。結構いるんだよ。デジモン見てなかった。もう卒業してたわ、その時アニメは。っていう人も結構いるんだよね。
ああ、でも、デジモンは確かに。
中1とかでしょ？
中1くらいだっけな。覚えてないけど、まあ1話2話くらいしか見た覚えないね。
まあそれはだってもう、だから小五六でもう、何、シルバー王女って言ってた小林三郎さんは何も怖いものはなかったと思うんだけど。
まあね。
あ、まあね。別の話だと、ちょっとお亡くなりになりましたね。作者の方が。
クレヨン。何が？ああ、そうなんだ。うん、
まあ、だんだん人が亡くなっていきますけど。てか、まあ、こんな話ばっかしてでもあれなんで、早速、キッズの回答。
キッズの回答、キッズの回答ね、ちょっと待って。はい、これでいいや。人それぞれ。
これでいいやとか言うな。
あ、なんて読んだ？名前が読めない。青いは、カズちゃん？わかんないけど。
特許ネームですね。
なんか、カッコがいっぱい書いたってわかんない、名前にね。12歳からの答え。人から見たら変かもしれないけど、趣味は人それぞれ。
まあそうだね。
変とか言ってるけどね、この人ね。気にしなくていいんだよ。自分はこれが好きだって自信を持ったらいいんだよ。何も恥ずかしくない。いや、遠いやつに、こういうやつに限って、大人になってオタクとかを見て、あいつオタクなんだぜって言うんだよ。ひどいやつだよな。
けどさ、ちょっとまた脱線してい
い？はい。はい。
こいつオタクなんだぜってさ、言うのってさ、例えば、よくさ、最近ネット上であるの、ツイッターとかでよく見るんだけど、
うん。
自分って超オタクなんすよっていうやつはオタクじゃないよねっていう理論って最近あるじゃん。
うん。
例えば、この前見たツイートが、自分って超オタクなんすよ、かっこワンピースとか見てるしってなって。で、中くらいのオタクは、いや、全然自分なんオタクじゃないですよ。今期、3番組ぐらいしかアニメチェックできてないし。って
やって、うん。
いや、まだ僕がオタクなんて、もう、ね、もっと上の人がいますよ。かっこ、本で床を潰したことないからとか、そういう、だんだんオタクが、高まりについて謙虚になっていくっていうことがあるみたいですけどね。
それは、逆にオタク、なんだろう、自慢でしょ？
確かに。そうなん
だ。逆でしょ？そうやってなんかそう言って謙遜じゃなくて、謙遜に見えるけど、俺はこんだけしかして、なんかなんだろう、なんつうのかな。難しいね。表現は難しいけど、うん、そういうアピールでしょ。単に。
上にはこういう人がいるけど、俺もその下のこの辺にはいるんだぜ、アピール。言ってみて。
うん、まあそれもあるしね。別にさ、オタクかオタクじゃないかって、そういう何番組見てるかとかじゃないでしょ結局、ね。どのくらいのめり込んでるかでしょ
そうだよね。
ねえ、俺そんだけしか、まあ3番組しか見てないにしても、うん、お前なんとかたもえとか言ってるじゃねえかと。じゃあお前オタクだろと、十分オタクだよってなるじゃん。
確かにね。
そういうことでしょ。なんかどのくらいの時間を割いて、どれくらいののめり込んでるかという趣味に当てる時間が多いかでしょ。
なるほど。
おそらく。だから実生活で、実生活の中で趣味に当てる時間、しかもそのアニメとかの内容に関する時間をどれだけ割いてるか。
うん。
っていうのが基準だと思うんだよね。
なるほどね。
うん。いいんじゃないの？だから全然、だから、1日に1分も見てませんよ、みたいな。1週間に5分ぐらいしか見てませんよっていう人はオタクじゃないでしょ、多分。
確かにね。
5分も見てませんよ、みたいな。
過去にめっちゃ見てて、今は見てないですもん。まあ、オタクに入るじゃないですね。
まあ、まあね、現在はそうでもないかもしれないけどね。わからないね。それは難しいことだけどね。
じゃあ、ちょっと時間的なんで、まとめかな。
まとめか。
なんだろうな。ていうか、同志がいるかどうかで、ね、こういうのってね。要はその、自分が大広げに出せるかどうかって、結構今ってさ、オタクの層って結構多いから。
そうだね。今は声優になりたい人が圧倒的に多いから。
だから今結構オタク層っていうのが結構多数だったりとかする場合が出てくるらしいからね。いろいろショッパとかでもね。うん、だから、なんだろうね。例えば、まあ、インターネットをやってれば、そういう同志とかね、ツイッターとか、例えばニコ動の特撮タグとか今そういう好きな人いっぱいいるから、大丈夫です
よ。え、そういうことなの？孤立するのが嫌だって話なの？
これって結局何持ってっていいかってこと？本を持ってっていいかってこと？
まあどうだろう。まあ、まあそういうことか。まあそういうことかな。持ってっていいかというよりも、あれでしょ？今の年までウルトラマンとか好きなのでもいいの？大丈夫なの？
大丈夫です。大丈夫です。
うん。まあ何でもいいよ。何でも好きなものは何でもいいよ。
ね、何でもいいよ。じゃあ、というわけで次の質問。
はい、次の思いの選んじゃったんだよな。あと残り時間で喋れるかな。
いいよ、別に。
はい、ずっと一緒だったのに。ハジャト君、10歳からの相談。
重そうだな、なんか。
僕には1年生の時からの友達 T がいます。
T。
その T とは、毎日のように遊んでいて、登校班も一緒で、はい、僕は大親友と思っていたけど、4年生になってから、友達 Y と同じクラスになって、T と Y と僕で、毎日のように遊んでいたんだけど、最近 T と Y が2人で大親友と呼ぶようになって、僕は、なんで、僕の方が4年も一緒なのになんで、1年しか同じになっていない Y のことを大親友と呼ぶの？僕に大親友なんて言ったことないのに、と思ったんだけど、言わなくて。でも、学校の帰り道に、二人から、たこ焼きやソースなどを言われて、僕は冗談だと思ってタックルを緩くしたら、暴力反対と言ってきて、僕はなんで、と冗談のつもりで聞いたら、急に T がビンタ OK と言って、ビンタしてきて、僕は怒って帰ったんだけど、このまま絶交しようと二人言ってきて、その日からずっと話してなくて、このまま絶交した方がいいですか？それとも僕が謝った方がいいですか？はい、これはまず分析からいいんだって感じね。
こういうのはさ、ちゃんとレモンさんの番組とかにちゃんと送ってもらった方がいいと思うんだけど、僕、まあまあで、送ってもらってねえけどね。本当に取り上げてるだけだけどさ。
そう。
ディフティとかじゃなくて、ちゃんとレモンさんとかそういう人、お隣ちゃんとやるわけじゃないの。まあ、とりあえず、要は、生活小百科的なまとめをすると、要は、その子の、ずっとつ、要は親友的な、ずっと幼馴染的な子がいたと。
うん。
でも、幼馴染。
それが T ね。T
ね、うん。で、T に、まあ、最近付き合い始めて、同じクラスになり始めたぐらいの子が、友達がいると。
そうだよね。それが Y でね。
Y 君。で、その Y 君と T 君が、この何、何なんか、主人公的、主人公的。
最後で、ハジャトが主人公
だ。ハジャト君。
ハジャト、H でいいや。まあ、ハジャトでいいや。いや、
ハジャトと
T が仲良くて、ずっと、まあ、1年から仲良かって、うん、Y が入ってきて、T と Y が仲良くなって大親友なんて言うようになって。
なるほどね。
俺だけ抜け者やんけ、と。
うん。
ね。
なるほどね。
難しいところだよ。大親友って、実際、ね、気が合うってことだから、期間なんて関係ないよね。
なんとなく本当に親友な人って俺たち親友だよなって言わない気がする。本当に俺の独断なんだけど。
そりゃそうだよ。そんな当たり前じゃん。
ね。だから、親友とか気にしてるのって、まあ確かにこのぐらいだと思うんだよね。
まあ子供だからね、余裕ね。
難しい問題だね。
だからあれはドラえもんの影響だよ、これね。
ん？
ドラえもんの影響とかだよね。ドラえもんとか親友とかよく言うじゃん。
よくね、言うね、アニメ。
だからなんだよ。だからなんだよ、俺たアニメとかで絶対友達が出てくると親友だとか。
親友だよなって、
俺言うから、言うから言わないといけないもん。
しまじろうとか、死ぬほど言うな。ああいうの、よくある。しまじろう、なんでしまじろう。
今言わねえじゃねえの。親友だなって言うかな。そんな熱い話あったかな。
わかりません。じゃあちょっと、押してんので、ちょっと、回答だけ先に言っちゃってください。
回答ね、ひどいことを言うけど、ベックちゃん12歳からの答え。
はい。
1年生時代からの縁は自然消滅するものだよ。新しく友達を作るには、もう無関心の友達を捨てた方がいいと思う人もいるんだよ。うん、あと、君が、T と Y に嫌なことしてないよね。謝ってちゃんと怒ってた理由とか嫌だったことを伝えて分かってもらったらいいんだけど、ダメだったら放置したらいいよ。っていうのが多いかな、もう。なんかそんな感じかな、みんな。
実際、小学校1年の時からの友達って未だに友達だったりしますか、油さんは。
そうだね。いるね。
僕もそうなんだよね、比較的ね。
うん。
てか、また、てか、僕の場合特殊で、クラス分けがないままずっと来たから、
うん、
そういうのがないんだよね、一切。
うん。
どっちかというと高校くらいなんですよ、初めてその、別れて。
うん。
で、またその、例えばこうなってくると、またさ、その、友達関係っていうのも、例えばその、地元に住むとか住まないとかでまた変わってくるじゃん。
うん。
で、例えば職場が近いとか近くないとかでも変わってくるからさ。
うん。まあね、これは。
こういうのも、よく、例えば僕の例だと、よく嫌がらせされたのが今一番遊んでるのが友達がそうですけどね。
うん、そうなんだ。じゃあ、今になってネチネチ言うんだ。
いつも。
お前、嫌がらせしただろ。
嫌がらせ。
今日は俺、怒れよ、つって。
まあ、そのパターンはなきにしばらずからさ。てか、結構性格って変わってきちゃうもんだから。
まあ、そうだね。
逆に、
う
ん、僕をどんどん引っ張ってくれたような子が今ではあんまりおとなしかったりとかさ。
嫌なことがあったんだね。
ね。だから本当にそうなんだよね。だから、この年になるともう、例えばその時の小4の時に仲悪かったからとか、そんなの全然気にしないからね。
まあね。そりゃそうでしょ。酒飲んだらみんな一緒でしょ。
そうなの。
酒飲めよ、ね、酒飲めばいいんじゃないこのハジャと感じ
したらさ。ダメだよ、
ダメなの
ピーツ、あれかなカルアミル的なものだったり。
じゃあ、ヤクルトでいいや。ヤクルトをジョッキーいっぱい、中ジョッキーいっぱいにしてさ、乾杯したら、いいんじゃないかな。
確かに同じ飯とか、そういう同じ飯を食うのはいいかもしれないね。
そうだね。まあ、飲み交わしたりね。
飲み交わしたりね。
腕をこう交差して、クロスして、飲んだらいいんじゃない？
そんなやついできる。
あるじゃん、それ、どこだっけ？中国だっけ？なんかあるよね。はい、風習で、ね。
じゃあ、これぜひ試してみてください。そんなまとめでいいのかな？
え？ちゃんとまとめろよ。
まとめろ。
炭焼き的な。
そうだね。
炭焼き的まとめ。ドドンつってね。
ドドン。まあ、いいんだけど。だからこれは本当に間に第三者に相談してみる。これは要は、例えば、誰も知らない。お医者さんには相談したらね。なんでお医者さんなの？何科に行くんだ？その、何小児科でやってるのか？こういうこと。
よく言ってて、お医者さんに相談だって、爆笑問題。
なんでそんな水虫とかさ、ハゲとかそういうレベルの話でまとめるんだよ。
そう。
で、とりあえず、まあ、両方知ってる第三者に相談してみるとかね。いいかもしれないですね。中立の立場の人とかね。そしたらまた、なんか向こうになんかいろいろと言ってもらったりとか。
うんうんうん。
かもしれないね。まあ、僕、いじめられっ子だったんでよくわかんないんですけど。
そう。
ということでですね、このコーナーではですね、皆さんからの、皆さん、リスナーさんからの、悩み相談募集しております。マジな質問からネタ質問まで何でも募集しております。メールフォーム、メールアドレス、コメント等にてよろしくお願いします。ということで、チョコラジ何でも相談窓口のコーナーでした。
はい。
はい、というわけですね、ここからはなくてもいいコーナーということで、10分間のフリートークの時間です。
お
つうわけで、ちょっと僕的にさっきそぐらじなんでも相談窓口が長かったじゃないですか、ちょっと。
うん。
で、ちょっと喋り足りない部分があるので、僕的な喋り足りないと的な感じで、ここの時間もらいたいんですけど。
お、いいよ。
要は、例えば、要は小学校からの友達っていう関係ってさ、
うん。
結構、ないっちゃないし、あるっちゃあるっていうのは、うん、最近例えば、もう10年間会ってなかった人とかとさ、
うん、
たまたま例えば、あ、何、一緒に飲んでとか、そこから遊ぶようになるとか、たまにあるじゃん。ここの年になると。
あるね。あるね、うん。喋りたいなやと第3回を聞いてもらうと、あることがわかると思うよ。
第3回何話してるそれはもう、いいよ。忘れろよ、もうよ。もう、なんでここまでさ、俺の喋りたいないとまで自分のさ、その、ね、もう、つぼみ、伝説。ここにまで持ってくるの何まだ見ねえかあなたは。
見ねえはないよ。だからあるねって話を分かりやすく言ったんじゃん。
友情じゃないでしょ、
そこは。今は友情に移行したわけじゃん。結局。ね。そういうこともあって、紆余曲折ありまして友情になりましたよと。
なんでこの3回に1回はとりあえず、第3回思い出す放送
って。忘れちゃいけないんで、だから会計の恥を忘れるなって言われるじゃん。
恥か。
あれとね、ガシン昇誕ってことだよ。
ガシン昇誕ってまとめていいのかどうかわかんないですけどね。ガシン昇誕でまとめるには第3回に関してはちょっといろいろと重たかった。そ
はい、で、話したいこと話せよ。
はい。そう、だからさ、最近、だから、結構さ、小学校の時とかでも、結構なんつうの、付き合う友達と離れたり、要は一緒になって、離れたり一緒になったりって結構あるじゃん。
うんうんうん。
で、結構なんつうの、例えば、高校違ってもその、
何、うん、
その、違う友達経由で、そいつが繋がったりとか、
うんうん、
結構ありましたけど、
確かにあるよね、そういうのはね。
だから、小5、6ってさ、一番めんどくさいかもしれない。だって、10歳とか12歳って一番さ、質問多いじゃん。
うん。
窓口の。
うん。うん。
一番めんどくさいんだろうね。
そうだね、そういう。
そう。でも、中学校になっちゃうと、もう、あんまり、他のことに忙しくってなっちゃう
じゃん。確かに、小学校の頃で何でもいいことなのに問題になるよね。
な
んか、何よりもなんかね、その、並び方が違うとかさ、机の並び方が違うだけで、文句言ったりするじゃん。
何かしらの交代がないんだと思うんだよね、その、例えばトラブルに関するさ。
うん。うん。ねえ、そんなこともあるわな。
って思うとさ、俺たちも小五郎君の時なんか悩んでたかと思うと、なんか悩んでたのかねって思うんですけど。
うん、株価かな。
かそうか、俺もそうかもしれない。円高だったかな当時ね。やっちゃいけない。10歳。
もう、ずっと株とか、あとアイドルをどうやって売り出すかと思ってたね。
まあ、
秋元康って呼ばれたからね。
いや、呼ばれてます。栃木の秋元康でしょ。
そんな、だからね、まあ、そうだね。小学校の頃は、あんまり小学校の頃思い出ないけどな。だから思い入れもないけどな。
思い入れもないし。だから、よくさ、例えば、小学校時代楽しかったなとかよく言うけど、うん、そうでもねえと思ってたね。俺的には小中も高もそんな楽しくなかったの。
小学校時代楽しかったなっていう人いる？ほ
ん
と？
いるじゃん、
結構。大学時代楽しかったなっていう人が圧倒的に多いでしょ。
いや、それ、だから、結構さ、高校時代、もう中学校時代が一番楽しかったなってよく聞くじゃん。よく聞くんですよ、俺。けど。
え、それ、中高卒の人？
前に松本人志のラジオを聞いてた時は、
うん。
まあ、高須さんって相方の人が、まあ、大卒で、まあ、まっちゃんは高卒なんだけど、うん、二人とも、要は、その、中二が、中学校1、2年が一番楽しかった。要は、芸人の中で聞いても、中二、三が面白かった。いう人もいた。
そうなんだ。大体大学時代じゃない？だって金はあるし。
あるし。
がね、バイトすれば別の出会いもあるし、うん、あんだって酒も飲めるし、うん、遊びたい放題じゃん。社会人になったらできないこと、できないっていうか、やりにくいこと、時間が取れないことかさ、まあ、いっぱいできるわけじゃん。
まあ、遊ぶ4年間ですから。まあ、基本的にこの大学生活が楽しいっていうのの基準がまあ、私立文系4年間だから、また違うかもしれない。他の、まあね、例えば、医学部6年間とかと一緒にすんなって話ですけどね。
まあね、そう言われてみればそうだね。
だって、僕らって経済学部と法学部だから比較的そんなに勉強するような学部でもなかったりして。
そうだね、部室にずっといたもんな。バカみたいに。
のかみたいに。
なんじゃ、ジョンなんか9時から、9時まで行ったぜ。授業も出ずに。意味がないぜ、あれ。
あったね、当時ね。
意味がないぜ、あれ。
要は、小林アストラが一番引いたのは、その就職決まってからの大学4年間。大学4年生の3ヶ月とか。
うん、そうね。暇
だった。暇だった。だって、授業ないのにいたじゃん。よくわかんないよ。
だって暇なんだもん。
暇なんだもんじゃないよ。
で、まあ授業はあったんだ、多分。授業はちょっとだけあって、ない日は絶対来ないから。うん。で、来て。
え、そう？授業ねえのにわざわざ来てやったぜ、みたいな。そんな先輩風吹かして
よ。そんなことないよ。そのまま絶対自分の性格上ないね。
なんだっけ、パン焼けたから持ってきたかとか言う、
違うんだよ。だから
女の子だったら需要あるだろうけど、みたいなスキル持ってた。
だから、絶対にその、どこかに授業があった、あってきたんだけど、サボるってことはあるよ。
まあ、遠かったしね。
うん。1時間半かかるんだよ。
1時間半かか
る。ね。遠いんだよね。で、まあ、それで来てって、で、大体みんな授業行くとさ、入れ替わるんだよ、人が。授業終わった人が来るんで。だからずっと喋ってられるんだよ。
そうだね。
理想の環境
なんだ。ローテーションだからね。
そう。いろんな人が喋ってられる。ずっと喋ってられる。理想の環境なんだ、あれ。
まあ、てか、うん、まあ、比較的僕とか宇月くんは結構、ずっといたしね。
うん。
で、宇月くんはもう授業出ないでずっといたパターンだから。
うん。ねえ、あれは理想だ。シュリンも言ったね、結構ね。
グリーンさんもいましたね。
うん。
大体昼休みっつうと、基本的に昼休みがみんな大体集まるんだけど。まあ、そっから、要は、予言
ああ。まあ、何言なんか忘れたけど、昼休み明けの授業にみんな行こうとするところを自分は引き止めたよね。いいじゃん。行かなくても大丈夫だよ。
めんどくせえ先輩がいるなと思って。で、炭焼き行かなくても大丈夫だって言ったら、おめえ、学部ちげえだろって言おうと思ったけど。
大丈夫なんだって。
だってさ、行かなくても大丈夫だねって、大丈夫だってって言ってる横で末さん、同じ学部の末さんが一生懸命勉強してたりとかするから、変な感じだ
ったよね。でもだって、ほら、今に至るわけだから、行かなくても自分は卒業できたし、ストレートで。だ
から、あなたは別の特別ですよ、シラバスに書いてあることを勉強してきて、試験に臨むっていうスタイルを取ってたでしょ、あなた。
そう、だから大体、そのね、楽器の初めに授業の内容を書いた、なんか説明書きみたいなのを配られるわけだけど、それに載ってる、ね、項目を全部さ、それが分かればさ、別に授業出なくても分かる、テストだけ受ければ取れるしね。
でさ、こんなに簡単に取れるんだぜってさ、俺に言って、あ、そうなんだって思って、いざやってみると、授業出た方が楽。そうなの。だって全部勉強しなきゃいけないからね。あれに関してはね。
そんなん日常的にやったきゃいい話じゃん。
日常的にやるんだったら授業出た方がいい。そういうもんだ。日常的にやるもんだろ、授業って。そんな、出ないでゲームとか作ってるような人はいない。
教科書ちゃんと読めばいいんだよ。
ん？
教科書読めばいい。わかるんだって。
授業で読むからいいんだろうか、それはそれ。
授業でやんなくても教科書で読んで、ねえ。それでいいんだって。丸暗記すれば大丈夫だって。
基本的に小林アブドの真似しようとしたら単位取れないでおなじみだったからね、当時の部室で。
まあね。まあまあ、真似する必要はないんだけどさ。
真似する必要っていうか、こうすれば取れるよって言ってるけど、あなたと同じ学部の人いなかったから、後輩に。当時。僕学部違いましたし。宇津井くんも学部違いましたしね。
そうだね。確かにそうだね。
そうだね。だけど。末さんが勉強してたね、当時ね、一生懸命。
うんうん。
っていうのは一年間。
真面目だからね。
真面目だから、
ね、今も勉強してるもんね、ずっとね。
今は勉強してるね。うん、っていうか、それもからくりがあって、丸一年間授業出てなかったから。
お
ー。っていうのもあるんだけど、けどね、結構ね、末さんはね、ガチで勉強して、確かね、20単位多く取って卒業したんだよね。
おー。
4年の時に、ね。
うんうん。あ、でもそのくらい多く取ろうと思えば取れるよね。
あ、俺も15単位だから。
うん。
結構それなりに、それなりに。なんでこの話になったんだっけ、うん、俺が喋りたい話これだったかどうかよくありませんけど。まあフリートークですから、まあこんなクオリティでいいかなっていうね。なんだろう、この喋り足りないと始めてから、このナーナーでそれなりに話すことが慣れてしまった感があるよね。
ナーナーじゃねえよ、ちゃんと喋ってんだよ。考えながら喋って。
喋り足りないと
喋り足りないとも何でもだよ。何でも一生懸命やれって言ったでしょ、
この前ね、選手
いや、多分、うん、これが上がってる 週の喋りたい
ナイト、ね。喋りたいめんどくせえ。いろいろと。この仕組みがめんどくせえ。ショコラジ、喋りたいナイト時系列が最近めんどくせえっていうのがあります、
ね。ちょっと一週間、ね、喋りたいナイトが遅れてるからね。収録した日とね。そうそう。
で、だから、ショコラジで俺がこうやって普通に喋ってるにも関わらず、一緒に上がってる喋りたいナイトの俺のテンションがおかしいっていうのをお楽しみいただきたいところであるんですけど。
だ別の時間軸だと思ってもらえればね。
そうですね。というわけで10分間経ちましたのでですね。もしこのコーナーの感想とかあったら、メールフォーム、メールアドレス、コメント等にてお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで、なくてもいいコーナーでした。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。お、ね、前回から立ち直ってようやくね、1回取れるようになりました。
まだそんな話してんのかよ。もういい加減に、あれだよ。
落ち込むと、長いよ、僕は落ち込むと。
怒られるよ、グーでこめかみになったら殴るよ。
誰よ、スカイプ越しでまた難しいことやるね。あなたって。スカイプ、グーで殴られたらそれは嫌だよ。殴られながら番組やるってなんだよ。リスクは、俺のリスクはデカすぎるよ、それは。
そう。
何その親方にぶん殴られながら覚えましたみたいなノリの教育方法は。
そうだよ、もう、そうやってね、やっていかないとね。食ラジもいい番組なんで、職人の食だよ。
違うよ。
食ラジの食は、食ラジの食は職人の食だよ。
食ラジの食は職人の食だとしたら、明日から食案ですよね。なんだよ、このフルネーム。なんですか、なんか新しい名前だよ。
はい。
はい。はい、じゃないですよ。
はい。で、何話していくことがあったんだよ。違うの。
ねえよ、話していくこと。
あんまないのね。はい。
ないですよ。話したいことっていうかさ、喋り足りないからさ、フリートークを取ってるわけでさ、そのさらに喋りたいね、小林喋るために喋り足りないとかあるわけでさ、うん、そうなってきたら毎週喋りたいことなんて無理等しい。言ってしまう。
まあね。
そういうのを毎週上げて聞いてくれてる方がいるんですからね。うん、ね。ありがたいことで。
そうですな。
ないことですよ。普通聞かないよ、こんなに、今度。
そうだよ。
聞いてくれるのかな？
みんな聞いてくれるって。
結構、前もさ、結構何十回か一回くらいにこの話してるけどさ、
うん。
何きっかけで聞いてくれてんだろうね、って話してると。
うん、ギャグ王きっかけでしょ、みんな。
ギャグ王きっかけの方一人いました。うん、あと、文学フリマとかさ。
うんうんうん。
あと、ツイッターとか。
あとは、まあ、ニコラジ。
個性ラジ
の人。タグ関係。まあまあまあ、誰が聞いてくれようと、もちろん、ウェルカムなんでね。
スパイ、国のスパイとかが聞いてるかもしれないです
けど、国のスパイがね、うん、グリーとか、モバゲーとかね。
グリーとかモバゲーのね、コシさんとかアイデアを狙ってるかもしれない。だから、そしたら、とりあえず明日のジョーの、その、モバゲーとか、グリーをやる場合は、ちょっとマージンを少し、ね、くれる。あ、ニコニコポイントでも構いません、ね。くれるとありがたいと思います。ということで、はい、番組ではですね、トークテーマ、その他コーナーへのお便りを募集しております。メールホーム、メールアドレス、コメント等にてお待ちしております。っていうか、他のコーナーはもう、あれですか例えば、
何ですか、
オカルト研究所だったりとか。そういうの
も。もう寒くなってきたからね。
そうだね。
さすがにね。
アシスタント募集。台本欲しい
な。アシスタント募集はもういいかな。食ラジはね、食ラジはいいや。喋りたいないと。
喋りたいなってい
う。いや、まあ、アシスタントは随時募集中なんだよね。
そうだね。
私やりたいわっていう人がいるとね。
もう女の人限定の。まあ、そのこと、
ね、女房役をね。
え？
女房役を。
女房役ね。まあ、とりあえず、お便りぜひ、いただければ読みますので、ぜひお願いします。ということで、来週もですね、また食ラジやりますので、また聞いてください。というわけで、ここまでのお相手は、スメキと、
フワちゃんアブドラでした。
はい、というわけで、また何かしらの動画でまたお会いしましょう。ということで、さよなら。